シャープ41、井上裕二の身の丈ステーション。はい、始まりました。ポッドキャスト配信番組井上裕二の身の丈ステーション。私が、そうだ京都へ行こう、井上裕二でございます。2024年8月5日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿をしていく非常にパーシャルな30分番組です。今週、ま、先週さ、あ、なんか忙しさのピークかもしんないみたいな話をしたと思うんですけど、ま、それに比べれば今週はまだマシでした、でもね、やっぱ疲れは取れないね。で、今日さ、正直今絶不調なんですよラジオ全く今ね、ちょっと向いてない体調というか、まあ別になんか病気とかそういう系じゃなくて、今日、まあ、8月3日土曜日なんですけど、これ収録してるのはね、ジュリと、娘ちゃんとジュリの妹と4人で、お祭りに行ってきたんですね。七夕祭り、もう飲んじゃって。で、先週もさ、俺飲みながらラジオ、ハイボール飲みながらやってたと思うんだけど、飲みながらなら全然いいんだけど、飲んだのがだいたい、そうだな、多分6時ぐらい、18時ぐらいに飲んでたんだけど、今さ、これ収録してるのが明けて日曜日の深夜1時前とかなんですよ。だから、なんかちょうど酔いも全然冷めてきて、で、頭が痛くなってきてるとき一番辛いときなんですよね。だからさすがに水ね、ちゃんと飲みながら今日やんなきゃと思ってるんですけど、はい、もうね、なんか、まあ、飲んだ杯数はハイボール2杯なんで、別にそこまでアホみたいに飲んでたわけじゃないんだけど、まあ、そもそも酒弱いっていうのはあるからさ、いやー、今一番良くないな、これ。そうか。あと、一つ報告ございまして、先週放送で、口内炎がね、はい、できましたっていう話をしたんですよ。その口内炎が、しかも普通のとこじゃなくて、このちょうど唇、下唇の真ん中の、まあ、歯茎あたりですかね。だから何か喋るごとにね、なんならその生きてるだけでダメージを食らう場所だから先週も放送で言ったけど、ドラクエで毒を食らった勇者が歩くたびにダメージ食らう、あの気分を味わってますという話をしました。でもね、この1週間俺は今日お酒飲んだみたいな話はしてたけど、まあ、別にお酒はいいんだけどさ、結構、体に気を使いました。早くこの口内炎を治したかったんで、まあちゃんと、まあでもね、仕事の関係で別にその3食しっかりね、早めの時間に食べるっていうのは無理なんだけど、でもその中でも食べるものとかも意識、野菜取ったりとかも意識したり、あとこまめに、甘いものは控えました今週は。で、こまめにビタミンを取りました。はい、キレートレモンとか飲んだりとか、またサプリビタミン、これがなんかね、口内に効くってなったんでとかを、ちゃんと摂取し、できる限り早寝とかもしました。で、1週間経った今日なんですけど、口内炎結果、なんと、 増えました。いやもうやってらんないよね。増えたんですよ、口内炎。あの先週言ってた場所の口内炎はもう全然まだまだ現役で俺を苦しめるんだけど、今度ね、その上唇の、ちょっと左側、俺から見てのところにね、ポツってできて、これがね、痛いのよ。なんかね、下の口内炎の痛さとまた違った痛さというか、正直この下の口内炎に関しては、あの単体のダメージはそこまで強くなくて、ただ、その何か断るごとに生きてるだけでダメージを食らうっていうのがすごいしんどいなっていう部分だったんですけど、今回この上はね、下に比べると四六時中ダメージ食らってるわけじゃないけど、ダメージがなんかね、こっちの方が強いんだよね。いてよこれ。なんかこんなに気使ってもね、こんな感じになっちゃうんだったらもうなんかいいよね。なんか自然と治ってくれるのを待つしかないというか。ねえ、口内炎は本当に昔からね、苦しめられてて、でもできやすい体質っていうのはあるみたいね、調べたけど。そのだから健康とかそういうの関係なく生まれつき口内ができやすいみたいな。どうすか皆さんは、そちらのね、作家年下さんはある今口内炎あー、それは俺のせいじゃないよ。それは俺のせいにされても困るな、年下さんね。先週までなかったけど、今現在、右側にある、下の。で、なんかそれ、口内炎ってさ、その口内炎の話をすると、できちゃうみたいな。だから先週の俺のラジオ、この収録を聞いて、口内炎できたみたいに言ってんだけど、それは俺のせいじゃない。そうね。裁判、民事で戦ってもいいぐらい俺のせいじゃないかも、それ。そんぐらい自信ある。そうなんだよな。そう。だからあんまね、まあでも確かに、その、口内の話をしてるとか聞くと、まあ意識しちゃうからできちゃうみたいなのあるみたいなんで、ね。まあ年下のは絶対違う。俺のせいじゃないけど。だからまあラジオ向きの話ではないよね。リスナーも、の皆さんも、もしできちゃったらすいません。今日ね、まあ、さっき夏祭り行ったみたいな話はしたんだけど、七夕祭り。午前中、まあ、お昼ぐらいは、まあ、ジュリー側の、親戚と、法事がありました。はい。そうで、俺はさ、婿養子入ってるから、そういう親戚の行事って結構、まあ、緊張するんですよ。ジュリーの方の家に入れさせてもらってるっていうのもあるから、そう。だからまあ今日も結構緊張してね。でもね、ジュリー側の、親戚の皆さん、本当にいい人たちばっかで、本当にフレンドリーに、ああ、お久しぶりです、ご無沙汰してます、みたいな感じで、絡んでくれてね、すごくありがたいなと、緊張もまあ、そこまで、しなくてもよかった、ガチガチではなくてさ、そのおかげもあって、ありがとうございます、なんつってさ。まああと、娘ちゃんの存在がでかいよね。もうみんな可愛がってくれるから、あ、大きくなったねーとか、今いくつとかみんな聞いてくれてね、抱っことかしてくれて、あー優しいなーなんて思ったんだけど、本当に帰り際だよね、ジュリのおじに当たる人だね。だからまあそこまで頻繁に会えてる人じゃないんだけど、まあすごいノリのいい人でさ、会ったらすごい話してくれる面白い人なんだけど、なんかさ帰り際、あーそうだって俺のこと見て、なんか言い忘れてたみたいな、ラジオ聞いてるよって言われて。めちゃめちゃビビった。超怖かったわ。だから、もしかしたらこの今喋ってるこれも聞いてくれてるかもしれないけど。なんかね、メール送りたいけど、ラジオネームが浮かばないから送れてないって言ってた。まあ、メール送ってくれたら、まあ、年下さん通過したらね。まあ、俺もなるべく読めたらと思いますけどね。まあ、面白ければ読みます。そこは そう、ひいきしない。なんならジュリだってメール読まないときあるぐらいだから、このラジオ。奥さんの。ひいきしなさすぎだからね。ちょっと忖度してもいいかも、そこは。はい。そんな感じです。はい、番組を聞いての感想をぜひ X でポストしてください。ポストする際はすべてカタカナでハッシュタグミノステをつけてポストしてください。ミノタケステーション略してミノステです。本日も最後までよろしくお願いいたします。井上裕二のミノタケステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス。以上各社の提供で配信いたします。いやー今日はね、頭痛いですね。なんか、まあ、もういい。お許しください、今日は。井上裕二の身の丈ステーション。まあミニステに逃げなかっただけ褒めてほしいっすね。別にそんなさ、頭痛い頭痛い言ってるけど、別にそんな内容さ、普段と変わんないっすよ。うん。でも別にそんなサボる、ね、サボ、ラジオ自体をサボる気はないですし、だから普段と変わんないっす。普段が別にそんな調子良くないから、いつも。だからまあ、そうね。うん。まあまあまあ、あんま変わんないっす。はい。まあ今週さ、その、ね、忙しかったみたいな。まあ、でも、まあピークの時よりマシだったかな、みたいな話さっきしたけど、一個今週ね、俺、プライベートやらなきゃいけないことがありまして、今ね、ツタヤ漫画レンタル連載にハマってるんですよ。ことの発端は、まあ、ワンピース、なんですよ。ちゃんと説明しますと、3、4週間ぐらい前かな。まあ俺は毎週ね、ジャンプでワンピースを読んでるんですけど、まあジュリがさ、まあ、子育てもあるから、そんな自由な時間がないから、ワンピースを終えてないっていうので、昔よく、ツタヤの漫画レンタルで、ワンピースとかそういう借りてほしい漫画言ってもらったら、それをレンタルしてくるっていうのをやってたんですよ。でも最近ちょっとね、空いちゃってて、で、ジュリから、ワンピース、新刊、レンタルできるやつ、ちょっと借りてきてほしいなとお願いされたんですね。うん。で、ああ、いいよいいよって。で、3、4週間ぐらい前借りてきて、で、まあ、ジュリ読んで、で、それ返しに行ったタイミングで別の漫画が、読みたくなっちゃって、またレンタルっていうのを、こう、繰り返して、そのサイクルがあったんですよ。うん。ワンピースの後ね、呪術廻戦ですね。まあ、これもジュリがね、読みたいって言ってて借りてきて、まあ、俺も呪術好きだから、俺も呪術廻戦読んだりして、っていうのはあって、で、それ返した時なんだけど、俺ね、これは完全に俺が借りたかったんだけど、ジョジョ。はい。ジョジョランド。ランズ。かな？最新作のジョジョですね。今、だから何部だ？部で言うと10部かな？もう。9部。スティールボールラン7部。ジョジョリオン8部。9部だね。9部。ん？そうだよね。はい。ジョジョランドっていう作品なんですけど、今連載中3巻まで出てんのね。で、1巻2巻は読んだことあったんだけど、3巻俺読んでなくて、そうっていうので、ツタヤで借りました。それが先週っすね。ただ俺今週さ、忙しかったのと、あと俺なんかさ、レンタルとかしちゃうと借りて満足しちゃうタイプで、全然読めてなかったんですよ。うん。っていうのを、この間の金曜日に気づいて、で、レンタルの返却日がその金曜日だったんですよ。うん。まあ、金曜日中だ、金曜日、閉店して、土曜日の開店の間まで、開店まで。 に返せばいいと。はい。まあ、開店前に、その、もうお店閉まってるから、お店の前にセットしてある返却口ってのがあって、そこに返せばいいんだけどね。はい。だからどうしようかなって、どのタイミングで俺はジョジョを読もうっていうのですごい悩んでて。うん。で、朝気づいたけど、だから職場に向かうまで、だいたい電車で15分ぐらい乗るんだけど、一回その間で読もうかなと思ったんだけど、でもなんか朝っぱらジョジョ読むのってちょっと重いなっていうのと、あとジョジョってさ、あのその、これ本当にジョジョの荒木先生、作者の荒木先生の良さなんだけど、ジョジョって芸術的な絵すぎて、ちゃんと読まないと、例えばあれこの右足って今どこに行ってんだみたいな。そう、流し読みだとちょっとしんどいんだよね、ジョジョって。うん。だからしっかり読みたいから、15分だと厳しい。そう。ってのもあってね。どうしようかなと思ったんだけど、一個ひらめいたのは、で、その、ツタヤ。ね。返却。まあ、ツタヤが閉店11時なんで、23時だったんだけど、まあ、それ以降でもね、返却口に返せばいいから、まず、ツタヤの閉店時間は気にしなくていい。うん。で、金曜日って、まあ、大体俺仕事が終わんのが、まあ、遅くても8時とかには多分終わんのかな、金曜日だったら。うん。で、そのツタヤがある、街、うん、まで、まあ、電車で行って、だから、大体その、そこには9時前とか、8時半とかには着くから、なんか、まあ、カフェとか、うん、ファミレスとか入って、ちょっと読んでから返そうと。まあめっちゃいい流れじゃん、それ。思って、その、なんだけど、そう。ただその日、めちゃめちゃ仕事がね、ちょっと忙しくて、結局職場出たのが10時とかだったんですよ。そう。で、カフェとかファミレス、だいたい10時半閉店とかなんですよ。10時閉店とか。だからそこ行けないのよ、その時間。で、空いてる、そういうお店って言ったら、もう牛丼屋とか、ラーメン屋になっちゃうんだけど、そこでゆっくり漫画読んでたらさ、ちょっと非常識じゃん。早く帰れやってなるじゃん。そう。だから、どうしようかなと思って。ただ、その、例えば、カラオケ行って、ちょっと1時間だけ入って漫画だけ読もうかな。でも、カラオケって高いじゃん、1時間でも。ドリンクも頼まなきゃいけないとかで。うん。だし、花金の、ね、その、伝えのある場所、ちょっと栄えてる場所なんで、花金のそこのカラオケなんて絶対空いてないし、どうしようかなって思って、最終的に俺が行き着いたのは、はい、漫画喫茶に行きました。1時間、はい、漫画喫茶に行って蔦屋でレンタルしたジョジョを読みました。まあ、もう皆さんお察しの通り、俺もね、これね、実はね、気づかなかったんだけど、皆さんお察しの通り、帰りの会計した時に後ろ振り向いたら、満喫にジョジョの最終巻ありました。はい、漫画喫茶のもね、あるよね。あのね、めちゃめちゃイカれた行動しましたよ。まあでもね、無事ジョジョは読めて、だからもう次から漫画喫茶で読みますわ。4巻5巻と出たら、はい、そうね。まあ、ジョジョはね、もちろん面白かったんですけど、っていうまあ、プチハプニングを今週はね、仕事の合間に行っておりました。メール読んでいきたいと思います。メールがね、今週のメールテーマは、あなたの好きなアニメ飯。はい、アニメに出てくる飯を、好きなものを送っていただいております。はい、紹介していきましょう。ラジオネーム即日勇士。はい、僕も井上さんと同じくドラゴンボールが好きなのですが、ベジータが初登場時に食べていた異星人の腕がとても美味しそうでした。当時友達とファミチキを真似して食べていたのがいい思い出です。はい。 知ってる？あのベジータ初めて登場した時さ、ナッパと一緒に他の星を征服してたんだけど、その星の多分、星人、星に住んでるやつの腕を引きちぎって食べてたんだよベジータ。やばいよね。いやあれ漫画飯として捉えてるのあんまいないけどね、珍しい。いいっすね。なんかいいね、でも友達とファミチキをこうやって食べてたみたいな話ね、あるよねそういうのね。続きまして、お、来ましたね。ラジオネーム、チャンジューリー。井上裕二さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。私の好きなアニメ飯は、夫婦だな。私の好きなアニメ飯は、ジョジョの奇妙な冒険第4部に出てくる、トニオのコース料理です。すいません。はい。特にパスタが気になります。私もトニオの料理で肩こりや虫歯を治したいです。ユージ作って。いやもう夫婦ともどもジョジョ大好き。あの4部にさ、トニオっていう料理人、イタリアンの料理人が出てくるんだけどね、その人のスタンドがその料理の中に入ってて、それ食べると肩こりとか虫歯とか、あとは何、もういろんな腰痛とか全部の病気治るんだよね。虫歯も治ってたよね確かね。まあでもねあれね、ただ俺はジョジョの飯で言ったら2部のイカスミパスタかな。めちゃめちゃうまそうに食べんのよ、うん、イカスミパスタもいいよなジョジョな。ジョジョ大好き夫婦。ラジオネームみやこ。私の好きなアニメ飯はカリオストロの城でルパンと次元が食べていたミートボールパスタです。おー、今でも見返してしまうほど大好きなシーンです。あれいいよね。そうあるね、カリオストロ。まあ、これもだジブリか、ジブリ飯だよね、もうね。うん、わかりますよ。あの二人がさ取り合うんだよね、でずそうそうそうそう食べていくね、ミートボール乗ってて。ジュリがね昔ね作ってくれたんですよミートボールパスタ。しかもそのミートボールもちゃんと、肉団子を作って、そのだからレトルトのミートボールとか使ったわけじゃなくてね、そう作ってくれた。あれ美味しかったな。美味しかった。なんかね普通にパスタにミートボールが乗ってるだけっていう見た目なんだけど、全然ちゃんと味もしっかりしてて、うん、味付けもね、さらに変わってて。ボリュームもありましたね。ありがとうな。あと、カリオストロだと、俺は、そこのね、あのパスタもめっちゃ好きだけど、あれ、ルパンが撃たれて、最後の方。うん。で、瀕死状態になるんだけど、とりあえず食い物食わせろ、みたいな。食い物食って回復するぞみたいなので、とにかくいろんな食い物をね集めてくるの。チーズだったりリンゴだったり、何いろいろ本当にをすごい勢いで肉だったりむしゃむしゃむしゃむしゃ食べて、で最終的に思いっきり無理やり詰め込んで吐き出しそうになるけど、それも飲み込んで回復みたいな。で寝るっつって寝るみたいな強引な回復シーンがあるんだけど、見ててね、そこもね、いいなーって思いますよね。だからジブリってそういうのが綺麗だよね。はい、ラスト。ラジオネーム、マルチ。マルチ？怖いな。ラジオネーム、マルチ。私は井上さんと同じく小さい娘がいるのですが、娘と一緒にアンパンマンを見ていると、パンがとても食べたくなります。わかる？はい。そうなんですよ。あのアンパンマンのパンってさ、めちゃめちゃ美味しそうだし、意外とジャムおじさんが焼いたパンももちろん美味しそうだけど、以外のキャラクターが焼いたパンがねすっごい美味しそうなんですよ。なんかよくあるのが、あの有名、全然有名じゃない、ゲスト惣菜パンマンみたいなのが、パンくんみたいなのが、あのジャムおじさんのパン工房に遊びに行く。で、その道中でバイキンマンに見つかって襲われちゃうみたいな話が多いんだけど、最終的にアンパンマンがバイキンマン倒して、そのね、ゲストキャラがパンを食べて、 パン工場ついて、みんなでそのゲストキャラが作ってくれたパンだったり食べ物をみんなで食べてハッピーエンドみたいなのが結構あるんだけどさ、その時の食べ物がやっぱめちゃめちゃ美味しそうなんだよね。はい、パン何が好き？めっちゃ好きな、俺ね、やっぱマヨコーンパンは外してないし、うん、しょっぱい系だとね、あとまあツナのパンも好きだな。コンビニの菓子パン、あのさ、コッペパンわかる？ジャム&マーガリンの、俺ね、あれめっちゃ好きなんだよね、昔から。甘い系で言うと、なんかね、安心する味というか、甘すぎずでね、そう、すっごい好きなんだよね。以上ですかね。じゃあちょっと来週は皆さんの好きな菓子パンをお送りください。お待ちしておきます。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家、テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索。株式会社ライフプログレス。
井上雄二の美の丈ステーション。井上雄二の美の丈ステーションやっております。お、ついにこれやりますか。はい。新曲の歌詞に入れてほしい単語、イエーイ。説明しますと、ずっとこれ言ってるんですけどね、今一曲新曲を作ってます。それがこのラジオ番組のエンディング曲になるような曲を作ってるっていう話をしました。で、そのエンディング曲に入れてほしい歌詞を皆さんから送っていただいて、ようなもの採用していただけいけたらなって送って思っていたんですけど、あのね、曲ができません。先週やっと曲できました、固まりました。ただ、この曲ももしね、違うなってなって、また捨てて新しい曲作り出したらすいませんみたいな、ちょっと半笑いで言ってたんですけど、先週、はい、できません。新しく作り直してます。でも、まあ、なんとか10月には間に合わしたいね。もともとね、7月中に曲だけは作りたいみたいなこと言ってたんだけど、ちょっとね、間に合うか。まあでも、なんとか10月には。もう7月は過ぎちゃったんだね。10月には行きたいと思いますけれども、だからみんなからね、メール送ってもらってるんですが、もうね、時間がもうこんな時間なんですね。一通だけ。ラジオネーム。ピザ屋の彼女になりました。ごめんね、結構メールで、これメール読めてないけど、この中から読めてないメールからも採用して歌詞入れると思うんで、はい、ご安心ください。ピザ屋の彼女になりました。年下という単語を入れてほしいです。身の丈リスナーだけが分かる仕掛けで楽しいと思います。やだ。いや、年下は結構入れるの難しい感じだ、これ。そのラジオのエンディング曲だけど、ラジオもすぎるの嫌なんで、ね、ちょっと検討します。もしかしたら入れられるかも、年下。井上雄二の美の丈ステーション。井上雄二の美の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたしました。まあ、いや、なんとか年下ってちょっと頑張ってみるわ。まだまだこれ募集してるのでね、どんどん送ってください。よろしくお願いいたします。来週もぽよよーん。